Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbangwa. Risnan minasan, kyou 2019 nen 7 gatsu 6日 doyoubi wa watashi Isan ga 1 jikan no nihongo housou o okuri shimasu. Kyou no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite Indonesia kara no otayori to Indonesia no samazama na joho, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa watashi ga otsutai suru news wo okiki kudasai. 引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。輸出入を促進するためのビトン港の修理についてお伝えします。7月8日と5日に北スラウシ州で一連の事務訪問を行ったジョコウィドド大統領はビトン港を訪問しました。ジョコウィドド大統領は港を通じて輸出入の量を増やすためにビトン港を修理する計画を明らかにしました。ジョコウィドド大統領は多くの人々がビトンへの投資を望んだと述べました。ビトン港は北スラウシ州の経済特区の開発を支援することを目的とした国際港です。この洞察は政府の開発優先課題の一つとしても述べられています。ビトン港の存在はインドネシア東部の産業活動も支えるでしょう。この地域はアンボン、トルナテ、サマリンダ、バリクパパン、タラカン、ヌヌカンの各地域をカバーしています。それでは次のニュースです。インドネシアは難民条約批准のための国連難民高等弁務官事務所からの提案に応えることについてお伝えします。インドネシア政府はインドネシアを通過中の難民の問題を克服するために1951年の難民条約を批准するための国連難民高等弁務官事務所からの提案に応じました。外務省のスポークスマン特ファイザー社氏は国連難民高等弁務官事務所は難民の最終的な地位を受け入れることを意図はない国を見つけることを義務付けられていると述べました。ファイザー社氏によると、インドネシアを通過する難民を援助するためのインドネシア政府、特に地方政府による動力は一時的なものであり、人道主義に基づいており、義務ではないと明らかにしました。インドネシア政府は1951年の難民条約の締約国である難民の行き先国の政府に対して条約を批准したためにその義務を遂行するよう訴え続けていました。それでは次のニュースです。インドネシア教師協会は多様性における団結の強化を必要としていたことについてお伝えします。ジョコウィドド大統領はインドネシアの多様性における団結の強化に引き続き役割を果たすようインドネシア教師協会組織に要請しました。その要求はジャカルタで第22回インドネシア教師協会総会を開くときにジョコウィドド大統領によって伝えられました。大統領は教師の役割は国民性の統一と形成を維持し、その上で非常に重要であると述べました。さらに、インドネシア教師協会の専門機関には地域の代表者がいます。ジョコウィドド大統領はまた、できるだけ早く政党たちにインドネシアが異質の大国であることを思い出させるよう教師たちに依頼しました。それでは最後のニュースです。インドネシアは南アフリカへの 食料そして飲料の輸出を後押しすることについてお伝えします。ヨハネスブルグのインドネシア貿易促進センターはプレトリアのインドネシア共和国大使館と共同で南アフリカ、アフリカのビッグセブンでの飲食店を参加しました。南アフリカ共和国のインドネシア大使サルマン・アルファリシシーはインドネシアから13社がインドネシアパビリオンに参加したと述べました。サルマン氏は展示会の3日間でインドネシアが獲得した潜在的な取引は約34万1800ドルに達したと述べました。彼はこの展示会へのインドネシアの参加が南アフリカの人々がインドネシアの食品及び飲料製品にももっと親しむことを望んでいました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Voice of Indonesia
Voice of Indonesia は今から始まる2019年の国際 VOI クイズを開催します。今回の国際 VOI クイズでは2人が2019年9月中旬にインドネシアを訪問することに招待されます。クイズへの参加する方法はウェブサイト www.voinews.idea Voice of Indonesia の Facebook アカウントでの登録フォームに記入してください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今日は最初のお便りはジョグジャカルタから来ました。ジョグジャカルタ2019年文化祭が先週の木曜日から開催されています。教育文化省のアート局のリスト・グナワン氏は2019年文化祭がジョグジャカルタの特権を高め他の地域にもいい影響を与えることを期待しています。祭りの開会式はおどんおどんで始まり、続いて一連のマスク、キナンティサンドゥンダンス、アンゴクダンス、ペンチャクシラなどの様々な伝統芸術、そして様々なアートコミュニティのダンスパフォーマンスが続きました。ムラニラをテーマにした2019年のジョグジャカルタ文化祭はバントル地域のパングンハルジョ村を中心に行われました。パングンハルジョ村に加えて2019年7月8日から7月21日までの18間続くフェスティバルはプンダパアートスペース、火山博物館、パサルトルバン、アルンアルンキドゥルなどの他の場所でも開催されます。次の便りはバントン州のセランから来ました。2019年にセラン政府は再びクラカタオ文化祭のシリーズでシラット・カセランガン祭を開催しました。このコンペは2019年7月16日火曜日にセランのパルアニャル海岸で開催されます。地区教育文化局の文化責任者であるベニ・クスナンダル氏はシラット・カセランガンがセラン・ラトゥ・タトゥ・ハサナの知事によって直接始められた動きであり、セラン地区の12人の崇拝者から13人の戦士長老によって作られたと説明しました。シラット・カセランガンフェスティバルは4回開催されており、セラン地区カップに出場しています。最後のお便りはマルクーのアンボンから来ました。マルクー工学センターの研究者はマルクー州セラム島のマヌセラ国立公園地域の巨大住居の痕跡をたどっています。研究はムハマド・アル・ムジャブダワ研究者が1930年にスラムとロドルの戦士時代の研究のイニシアターによって行われた衛星の記録に基づいて行われたと述べました。マルク小島の地質学の時代に基づいて地質学的研究は一般的にスラム島が最も古い島の一つであると結論付けました。スラム島だけが海抜3000メートルまでの高地の 地理的景観を持っています。小さな島々からなるマルク諸島の地理的景観条件のために、標高海抜1000メートル以上の高原にある古代の集落はマルク地方ではこれまでに発見されたことがありません。この研究の主な目的は、マルクの先住民の最初の住宅地の一つであると考えられているため、特に海抜3035メートルのピークの時に最初の高光学データを記録することです。リスナーの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1940年7月6日にインドネシアのクマヨラン空港は初めて開けていたことについてです。クマヨラン空港はインドネシアの初めて国際空港です。この空港は1940年7月6日から開けました。初めてこの空港は利用する飛行機は KNILM の DC-3 ダコタ飛行機でした。この飛行機はチリリタン空港から出発しました。この空港の飛行機の滑走路は1934年に築き上げて、1940年7月8日に開けました。1983年1月1日にこの空港は営業を止めて、飛行機の活動はすべてスカルノハッタ国際空港へ移動されました。次は1975年7月6日にコモロは独立を宣言したことについてです。コモロは東南アフリカのモザンビック海岸の近くにある小島にある国です。1975年7月6日にこの国はフランスの植民地から独立を宣言しました。この国の国民は大体イスラム教徒なので、イスラム国または他の名はコモロ連邦イスラム共和国を設立したと決めました。この島は昔アラビア族の支配の下にあるので、イスラム教徒が多くなりました。そして1000年後、この島はポルトガルの植民地になって、1832年からフランスの植民地になりました。最後は2007年4月6日に国際オリンピック委員会はユースオリンピックの開催を承認したことについてです。ユースオリンピックは4年ごとに開催されるスポーツ大会です。参加者は14歳から18歳の選手でした。ユースオリンピックのアイディアは国際オリンピック委員会の委員長ジャック・ロゲによって引き起こされました。2007年7月6日に中央アメリカのグアテマラで開催された第119回国際オリンピック委員会会議で、試験参加者はこの提案を承認しました。最初のユースオリンピックは2010年にシンガポールで開催されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tutumu, aku tersihir ciummu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Ada ruang hatiku, kini kau sentuh.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はライサのジャトハティでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。今回のインドネシア区は2019年テニスバフェティインドネシアオープンの大会はレベルアップすることについてお伝えします。7月31日から8月8日までのジャカルタ市のエリートクラブエピセントラムで開催される予定のベテラン選手のための特別テニス選手権2019年バフェティインドネシアオープンは2017年と比較して確実にレベルが上がります。これは非常に重要な ITF のポイントに到達する機会です。2017年に5年生で1位が40ポイントを獲得します。2019年にそれは2年生に代わり1位は120ポイントを獲得することができます。執行委員会の委員長であるジョニー・ロント氏は成績または達成が上がるにつれて40歳以上のシニアテニス選手にとって大きな魅力となると述べました。実際アルゼンチン、ガーナ、イギリス、香港、中国、インド、アメリカ、オーストラリア、タイ、シンガポール、マレーシアなどいくつかの国から登録を受けています。ジョニー・ロント氏は多くのバフェティ管理者もこの国際選手権で彼らの締約軍人をフィールドする準備ができていたと述べました。2回目の大会では2019年の ITF シニアサーキットに参加し、シングルチームとダブルチームの試合が行われます。勝者は12,000アメリカドル または1億7160万ルピアに相当する賞金を得ることができます。2019年バフェティインドネシアオープン大会のディレクターのサムドゥラ・サギタン氏はシングルとダブルの両方が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳以上の男性を対象とします。女性は40歳、50歳、60歳以上を対象とします。彼によると、現在実施されている国際テニス連盟の規則に従って一致する番号のグループ化です。バフェティ会長のテオ・エル・サンブアガ氏はインドネシアの第74回独立記念日を記念してシニアまたはベテラン選手のためのこの名誉ある特別選手権が開催されたと述べました。今年の大会が以前の大会と同じくらい成功することが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はコボイのプラチャイラでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリの食べ物エスタンブリンをご紹介します。エスタンブリンはココナッツ肉、タマリンドの味噌、そしてニワトリの卵白を混合した飲み物です。もっと新鮮にするにはアイスを追加します。この飲み物は卵白と混合されていますが、あなたは味と香りを心配する必要はありません。この飲み物は調和剤としてタマリンドを使っているからです。一方、美味しいと甘い味がパームシュガーの液から得られます。タマリンド糖を含まれた材料は消化機械のパフォーマンスを最大化します。さらに免疫システムの改善に役立ちます。ココナッツの水も経過に関連するすべての病気を克服することができ、頭痛を軽減し、免疫のパフォーマンスを高めるのに効果的であると考えられています。それは天然のタンパク質を含むと考えられていますから、卵白はエスタンブリンの光合物にも使用され、健康に有益です。この健康的な飲み物の価格は一食分あたり1万ルピアぐらいなので、それほど高価ではありません。あなたはエスタンブリンを自宅で作りたい場合、材料を削り取られたココナッツ肉、タマリンド、ココナッツ水、ニワトリの卵、パームシュガーまたは砂糖、水、アイスキューブだけなので、それほど難しくはありません。卵白、削り取ったココナッツ肉、ココナッツ水以外のすべての材料はかき混ぜながら煮ます。それから卵白を加え、濃くなるまでかき混ぜ、そして冷やします。そしてろ過してガラスに入れて、ココナッツ水とアイスキューブで削り取ったココナッツ肉を加えます。これでエスタンブリンを楽しむ準備ができています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Matamu tersirat apa yang kan terjadi. Kau ingin pergi dariku, meninggalkan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Oh sayangku, aku tak mau.Tapi ku tak rela lepaskanmu. Kau tanya
Voice of Indonesia は今から始まる2019年の国際 VOI クイズを開催します。今回の国際 VOI クイズでは2人が2019年9月中旬にインドネシアを訪問することに招待されます。クイズへの参加する方法はウェブサイト www.voinews.id や Voice of Indonesia のFacebook アカウントでの登録フォームに記入してください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、ラトゥの Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
インドネシアの映画制作者リフィゼン氏が作成した映画は韓国の大衆を揺るがしました。韓国で最も高いビル、セウスカイ天文台で。この映画が全国で上映された後、正確に2019年1月20日にバリ Beats of Paradise という映画は韓国の映画の専門家や学者から高く評価されました。この映画は国立韓国現代美術館で上映されました。それだけではなく、この映画は世界最大のスクリーンスーパープレックス G シアター21の劇場で再び上映されました。バリー・ビーツ・オフ・パラダイスは伝統と現代の文化芸術の混ぜ合わせで芸術家の物語、そして有名なバリの観光の美しさについて語っています。それだけではなく、ジュディット・ヒルが演奏するファンクジャンルによるバリのパンタトニック音楽もサポートします。この映画は韓国の人々の興味を引くことができました。明らかに600席を超える総容人数を持つ劇場は、前の1時間持ち恒例に入れていた観客といっぱいでした。この映画を見ている人は様々な国からの大使、韓国政府の役人、および韓国の様々な大企業の最高経営責任者でした。韓国のロッテシネママーケットワーク全体で同時に放送される映画は賞賛に与えることが驚かないことです。映画の予告編がシオルスカイで放映されて以来、多くの人が韓国の他の劇場で放送を楽しみにしています。以前はアメリカの映画館で上映されていました。5月にシンガポールの航空会社 SQ で防衛されます。一方、インドネシアの人々は7月までジャカルタやインドネシアの他の主要都市での上映のために持たなければなりません。リスナーの皆さん、これでワノワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Kata-kata cinta yang manis dalam suratku, kau katakan
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はクリシューとソフィア・ラチュバーのカンガンでした。インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はタマンラウというインドネシアのクロンチョン曲を聴きてください。タマンラウの曲は美しくメロディアスな伴奏のあるオリジナルクロンチョン曲です。この曲はインドネシアの自然の美しさの一つ、それは水中の美しさについて語っています。広大な海のある群島国として、インドネシアは多くの美しい海洋公園に恵まれています。海外からの多くの観光客がインドネシアの水中の美しさを楽しむように来ます。それでは皆さん、最後はタマンラウトを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。